星の数ほど魂散らばって、あの世へ。
人間復権のための旅路、ハンセン病回復者の伊賀俊雄さんがこれまでの人生を俯瞰して語るシリーズをお送りします。伊賀さんには社会福祉法人東京コロニーに就職した話を伺いましたが、そこで実際にどのような仕事をなさっていたのか、著書でも講演でもあまり触れられてこなかったように思います。その頃そのことについてお話ししていただこうと思います。お願いします。
26年間働いた職場を道半ばにして退職したこともあり、この26年のあれこれを並べ立てることは何か免罪符を求めているようで、できるだけこの間の話は避けてきました。東京コロニーに助産訓練生で入所して、タイピストの訓練から始めましたが、2ヶ月で実際の仕事を任されるようになりました。中野工場は120名余りの印刷工場でしたが、これからは編集部門が必要になると、入所後2年目の私に、昼間の仕事の就労後、夜間の1年間、水道橋のエディタルスクールで編集を学ぶ業務命令があり、卒業後、編集部門が新設され、編集係長の辞令を受けました。
東京コロニーに入所されて14年目の1983年には、東村山印刷所の所長に就任されてますが、その時は、文化事業に随分と力を入れたとお聞きしています。それはどのような理由からだったんでしょうか。
1983年、私はコロニー東村山印刷所の所長に就任しました。同施設の従業員は障害者を含め100人足らずでしたが、5年間連続の赤字決算で、法人本部から私への指示は事業再建でした。自宅は施設の近くにあり、日々の買い物は近くの商店街で済ましていました。時々声がかけられます。どこにお勤めですか？ええ、すぐ近くのコロニーです。そこはどこにありますか？そこで何をしているのですか？ああ。施設の存在が近隣住民に知られていない。ショックでした。それで思いついたのが、施設の認知度を高めるにはどうしたらよいかを考えました。劇団の元障害営業をしていた女性従業員を配置して企画室を開設することになりました。彼女は人脈をフル活用し、さまざまな文化人にコンタクトしてくれました。都心から遠い東村山市の障害者施設が企画する文化事業に、文化人が続々と駆けつけてくれました。一部を紹介しますと、津軽三味線の高橋竹山さん、狂言の野村万作さん、歌舞伎俳優の 俵滝国太郎さん、その他ステンドグラス教室や児童文学者実藤明さん、作家松田拓子さんを招いての文学教室などです。児童文学教室では受講者自身が執筆した物語が印刷製本され、最終日にプレゼントされました。
本当第一線の文化人の方本当大勢いらっしゃったわけですね。
はい、
だからそのスポーツ関係にもこう取り組んだとお聞きしましたが、
1984年8月ロスオリンピックが行われましたが、当時男子バレーボールは今のアイドルグループのような存在でした。その年の5月に富士フイルム男子バレーボールチームを招きました。驚きましたね。紅白試合と市民バレーボールチームとの交流試合は午後1時からの告知はしていましたが、スポーツセンター前には早朝から若い女性たちの長蛇の列ができていたのです。今テレビで出ている河合俊一さんもチームの一員でした。また東京で初めて車椅子マラソンをその年の11月近くのハンセン病療養所多摩伝承園構内の一周道路で行いました。当時はまだハンセン病への偏見が強く、市民が療養所への出入りは敬遠されていました。市内に車椅子マラソン開催のポスターを貼り出しました。車椅子マラソン参加者は障害者も健常者も車椅子に乗り同時にスタートをする。コース沿道には入園者も市民も混ざり合って応援の声を上げていました。大成功でした。それから障害者が市内に出かけると、今年のコロニー祭りの人出はすごかったねとか、コロニーさんが東村山市にいろんな文化人を招いてくれるおかげで文化都市として胸を張れる、ありがとうねと声をかけられたろうと得意顔で報告を受けました。東村山印刷所は従業員が一丸となって取り組んだ結果、事業は見事に再建を果たし、私は5年の任期を務め、1988年4月からコロニー中野印刷所所長に転任を命じられました。
有名な男子バレーチームをこう招いたりということは あると思うんですけれども、その当時まだね認知度の低かったこの車椅子マラソンをこう行う、そして、そのことでこう地域のこう皆さんのこう気持ちが非常にこうコロに対してこう非常に評価するねものに向かったり、それから従業員の何としてもこうやる気にねつながるといいますか、すごいこう経営されてたなと思うんですけれども、さらにその障害者のアート事業にもこう先駆けて取り組んでいたそうですが、これはどのような契機で始められたんでしょうか。
1986年に障害者アートバンクが設立しました。褒めて表彰するだけのこれまでの障害者アートではなく、全国の障害者に作品応募を呼びかけ、 審査会をパスした作品はフィルムストックされます。印刷ユーザーが使用する作品に使用料を支払い、その作品使用料が作者に送金されるシステムです。現在アートビリティと名称を変更し、200名の作家と5500点の作品がストックされ、毎年活躍したアーティストには大賞が授与され、昨年第32回大賞の授与式が行われたことを知りました。
全国的なこう障害者運動でもいろいろなこう役割を果たされてきたと思いますが、こう伊波さんがあこれはとこう思い出に残る取り組みを教えてください。
1994年全国受産施設協議会の調査研修副委員長に就任しました。私がどうしても取り組みたい課題は、まず受産施設利用者の工賃アップのための商品開発と、施設長の施設運営認識の変革でした。その解決策として提案したのが受産施設の CI 戦略です。提案導入したのがSELP、セルフロゴで象徴される事業、施設運営の質的転換でした。S は運動、援助。E は雇用。L は生活。P は参加の頭文字、4文字をロゴにして命名しました。あるいは皆さんも目にされているのかもしれませんが、この ロゴが全国各地で見られると、あの時の提案が今も生かされていると思うと心が浮き立ちます。
伊波さんは1997年に第18回沖縄タイムス出版文化賞を著書の花に合わんで受賞されていますが、執筆活動はこの大変な仕事をしているこの在職中からされていたんでしょうか。
いいえ、そうではありません。天井知らずと言われた不動産を中心としたバブル経済は1991年から92年に崩壊し、日本経済は不況に突入しました。東京コロニーの事業を支えていた印刷事業もその影響の荒波に飲まれていました。1995年職場の健康診断結果が看護師から示されました。常務理事、白血球数が異常の数値を示しています。最新の予約を取ります。やり、私は分かっていました。視覚を失った左足測定のしまめが腫瘍にまで悪化していました。入院手術となれば長期に職を離れなければなりません。その上、1991年に始まった経済のバブル崩壊は800人が働く事業経営に大きな打撃を受けていました。年間30億円余の印刷業への影響を大きく、3年間赤字決算を出していました。経営立て直しの方策は万策尽き、理事会の私への責任追及の声が次第に強くなっていました。 暑苦しい夏の季節を迎えました。日曜日の朝食の食卓で、しげ子が口を開きました。この頃、夜中にうなされたり、わごとを言うことがあるか、何かあったの？待っててくれ。私は部屋から、炭と牧場を持ってきて、話を広げました。しげ子からの問いかけは、行く先に迷い込んでいた私に、決断のきっかけを作ってくれました。辞職願いを書き始めました。黙って書き終わるのを待って、その時、再婚したしげ子は、保育園の園長をしていましたが、彼女が口にした言葉は、もうゆっくりしたら、あなた一人くらい私が食べさせてあげるわよ。そうだな、頑張るだけ頑張って走り続けてきたな。経営悪化とを理由に、1996年社会福祉法人東京コロニーの800人の従業員と別れを告げ、退職しました。退職後、しばらく虚脱状態の時間が続いていました。所在なく見ていたテレビ画面には、旅番組が流れていました。芸能人が訪ねていた旅先は、子どもたちが生活しているであろう地方都市でした。一瞬、息子が10年ぶりに訪ねてきた時の道路マップと、娘が抱きついてきた時の胸の膨らみが頭をよぎったのです。あ、そうだ。いい機会だ。別れた息子と娘に、父がどんな生き方をしてきたのか。どうして親子の縁が断ち切られたのか。父の責任は、自分を正当化せず、書き残しておこうと思い立ったのです。そして、子供たちへの伝言、出版地は、花に合わんと題名が付けられた文章をパソコンのキーで叩き続けました。
夢を見たけれど。